ところで先ほどから気になっているんですけれども、この会場に小さいサイズののぼり旗と、
はい、
そしてさまざまなパンフレット、
はい
ね、缶バッジに至るまでいろいろとお持ちいただいてますが、はい、ゆめちゃん、
そうですね、高田のゆめちゃんの力を借りて、ね、高田の
ね、書いてある言葉が先生お願いします、
はい、はまってけらいん、語ってけらいんということで、まあ、陸前高田市で、の未来をですね、まあ、保健医療福祉の分野からではあるんですけれども、考えて進めていこうということで始めている運動になります。実際にはですね、震災の翌年2012年に始まった議論から生まれた、まさしく先ほどの未来図会員から生まれた言葉なんですが、まあ、今もそうですけど、復旧復興を進めていく上で保健医療福祉分野の例えば専門家とかですね、行政がとか大学がとかいろんな人はもちろん頑張ってるんですけれども、何も専門家だけがそうした復旧復興になってるわけではなく、一般の多くの皆さんも実は本当によく当たり前ですが頑張っておられていて、そうした活動にこう意味付けができないだろうかっていうのが最初の始まりだったと思います。だから心のケアのためのなんとかっていうような、もちろんイベントもあるんですけれども、別にそういう冠にですね、心のケアのための浜祭りとか、そういう何でしょうかな、産業農林の方とか漁業の方々の集まりを別にそう位置づけなくてもですね、その集まり自体がもう実は人を元気にしているんだっていうことを広めるために、こういったのぼり旗などを作り始めたというのが、はい、
先生、新しいスーパーができましたっていう時なんかも、うん、まさにこの活動だと思うことが多いそうで、
そうなんですもうこれは陸前高田に限らずですね、ちょっとした例えばお茶っ子サロンをやりましたとか、うん、震災によってね被災してしまったお店が復活しましたよっていうようなインタビューとかテレビを見たりすると、うん、そうするとそのスーパーさんを利用する皆さんが、これは店員さんもそうですし集まった人もそうなんですが、そこに来て、あんた元気だったとか、うん、あんたここにいたのとかっていうふうにお話をし合うこと自体がもう居場所になって、実はお互いを元気にしてるんじゃないかというところに価値を置いてるんですねすごく分かりにくいんですけど、そこを大事にしたいんです。
でそういうインタビューなんかを聞きになると、うん、まさにこれはハマってけライン、語ってけラインだっていう、
もう間違いないですね。私はもう全て浜方に見えてしょうがないという、
略して浜方、そこから来てるわけですね、
はい、
ちなみにハマってけラインは、
はい、集まりましょうとか、まあ、集まりませんか、うん、こうよさって、まあ、盛岡だとどうなんでしょうね、飾ってとかって言いますかね、盛岡だとどうでしょうかね、ちょっと私も盛岡の出身でありながらちゃんと分かってませんけれども、けど、まあ、要は集まりましょうっていうことですよね、基本的にはね。
そして語ってけライン
はもう語るですから、お話しましょうっていうことなんですよね。これラインっていうのがなんか優しくていいですよね、気仙の言葉だと思うんですけれどもね。
居場所作りをという感じではなく、あら、日常を私たちがやっていること、その行為がもうすでに素敵な居場所作り、
そうなんです。だからなんかそういう当たり前なことだからこそ、その当たり前を大事にしたいなっていうふうに思っています、は
い、そして先生、当たり前のことを繰り返し言い続けることや、うんうん、こののぼり旗も活動 PR してますよっていうことだけではない、大切な効果があるとお考えになってるんですよね、はいはい、
そうですね。多分今日リスナーさん初めて例えば浜方って聞いて、なんだそれって思われたかもしれませんけれども、今佳代子さんからご指摘あった通り、普段皆さんがやられていて、それを少しでも目に見えるようにということで、こののぼり旗を立たせていただいて、今実は陸前高田市内ですと浜方スポットっていうのも、
スポット
作りましてっていうか、これも作ったわけじゃないんです、後付けなんですよ。いろんな皆さんの例えばあるお店 のベンチがもう浜方スポットですよと、そのちょっとバスを待ってる間とか郵便局でとか、特別何か、まあ、活動されていればまたなおいいとは思うんですけれども、そういったスポットが実はあって、そこにもこういったものを立たせていただいてですね、置かせていただいて一緒に共有する、 これって大事だよねっていうふうに考えられるきっかけにしていただけたらなと思ってはおりました、はい、
ところで先生は、はい、まあ、授業や講義の中で絆という言葉についてもね、どういうことを生徒さんにお話になってるんですか。
これも実は私も震災後教えていただいた言葉なんですけれども、絆という読み方はもうその通りで、人とのつながりであったり結びつきという意味があるんですが、これ先ほどの PTA の話にちょっと戻るかもしれませんけれども、実はほだしという、はひふへほ、ほだしという読み方があるそうなんですよ。あるお坊さんの言葉をある先生から伝えていただいたんですけれども、意味がですね、手枷とか怖いんですよ、足枷とかですね、あとは束縛とか迷惑って意味があるんですよ、ね、なんだか怖いですよね。けれどもそのお坊さんがおっしゃるには、そういう人とのつながりっていうものはそういうところもあるんだと、そもそも人とつながるっていうことは厄介なことなんだと、その厄介なことも含めて一緒にこうつながることが本当の意味での絆っていうか人のつながりじゃないかってことを教えていただいたんですよね。ですのでうちの学部の学生さんたちにもですね、人とのねお仕事じゃないですか、お医者さんたちも看護師さんたちも含めて、やっぱりそれはもちろん仕事だからもちろんやることはあるんだけれども、その自分の持っているライセンスとか資格を超えて人とはつながる場面が必ず出てくると思うので、このほだしって言葉はまあよく分かんないと言われますけれども、伝えたい言葉の一つとして大事にしていますね、
はい、あのリスナーの皆さんにとっても、例えばこの自分たちの各家族で暮らしていないおじいちゃんおばあちゃんがいたり、うん、お姑さんお姑さんがいたり、また孫がいたりとか、時に束縛や時に迷惑や時に足かせだって思うことも、そのほだしも実は大切な絆なんだよ、
ね、
はい、それを含めて、はい、もう迷惑も含めてということですけど、
そうそう、よくね、
いいお話を聞かせていただきました。
人に迷惑を、ね、かけるなって言うじゃないですか、私も子供に言っちゃうんですけど、4人いるんでね、言っちゃうんですけれども、けど実は迷惑をかけ合って生きてるっていうか、私も PTA 会長やってみて初めて分かったんですけど、自分の家と学校だけで育ててると思ったらもう大間違いで、地域の人がそれこそ育ててくれてるんだなっていうのが分かるんですよね。だからそこにはきっとお互い様とか信頼関係がないとできない、何でもかんでもほだしだからって、ね、言われたらもう嫌になっちゃいますよね。けれどもお互い様とかそういった信頼があるからこそ、この絆ほだしっていうものが改めて大事なことだなって考えられるのかなと思っていますね。